シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
さて、今週のオープニング映画音楽は映画アンジェントルメンのペア劇場鑑賞券プレゼントにご応募くださいました大阪府吹田市にお住まいのラジオネームかーちゃんさんからのリクエストにお答えしまして、映画マイフェアレディの挿入歌踊り明かそうをセレクトいたしました。1964年制作のアメリカ映画マイフェアレディ、ロンドンの花売り娘が一流の淑女に変貌していく姿をオードリー・ヘップバーン主演で描き、1964年のアカデミー賞主要8部門を独占した名作ミュージカル、有名な作品ですね。母ちゃんさんからのメッセージです。母がこの間亡くなりました。映画音楽が好きだったのでリクエストします。オードリー・ヘップバーンが好きでよく聴いていたのが踊り明かそうです、リクエストお願いしますとくださいました。母ちゃんさん、お母様、お悔やみ申し上げます。思い出の曲リクエストありがとうございました。皆さんで一緒にお聞きしましょう。それでは映画マイフェアレディの挿入歌踊り明かそうです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。4月11日から全国公開中、アマチュアをご紹介します。映画ボヘミアン・ラプソディでアカデミー賞を受賞したラミ・マレックが主演を務め、戦闘経験ゼロ CIA 職員の男が殺された妻の復讐に乗り出す姿を描いたアクションサスペンス作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。内気な性格で愛妻家であるチャーリー・ヘラーは CIA 本部でサイバー捜査官として働いていますが、暗殺の経験もないデスクワーカーです。愛妻とともに平穏な日々を過ごしていましたが、ある日無差別テロ事件で妻を失ったことで彼の人生は様変わりします。テロリストへの復讐を決意したチャーリーは特殊任務の訓練を受けますが、教官であるヘンダーソンに、お前に人は殺せないと諭されてしまいます。組織の協力も得られない中、チャーリーは彼ならではの方法でテロリストたちを追い詰めていきますが、事件の裏には驚くべき陰謀が潜んでいたのです。原作はスパイ小説を多く手掛ける作家ロバート・リテルの小説です。監督は映画ワンライフ奇跡がつないだ6000の命のジェームズ・ホーズ監督です。主人公チャーリーをラミ・マレックが演じています。 CIA 教官のヘンダーソン役はマトリックスのローレンス・フィッシュバーンが演じています。スパイ映画史上最も地味、最も予測不能な男、その無謀で予測不能な復讐劇の驚くべき結末とは。冷静な頭脳か、暴走する狂気か。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい。浜田さんはスパイ映画は好きですか？
007は大好きです。
うん、面白いよね。
はい。
今回の映画スパイの世界です。世界を股にかけ活躍するヒーロー、しかしこの作品の主人公はそんなヒーローではありません。ジェームズ・ボンドでもなく、イーサン・ハントでもありません。ここに登場する主人公チャーリー・ヘラーは CIA の分析官です。パソコンを前にデータを集め分析しているオフィス型の人間です。チャーリー・ヘラーは愛する妻と暮らす平凡な男です。しかしロンドン出張中の妻がテロの犠牲になり命を落とします。突然の妻の死にショックを受けるチャーリー、彼は職場の端末で何度も何度も当日の監視カメラの映像、そして衛星が捉えたデータを確認します。そこにあるのはカメラが記録したテロリストの顔の一部、マイクが拾った声の波形、それらをデータベースと照合します。そんな膨大な容疑者の中から犯人を見つけ出します。そして彼は自らの手で復讐することを決意します。ところが彼は人を殺すどころか銃すらまともに撃ったことがありません。 上司からも90歳のおばあさんと喧嘩しても君は負けるよと相手にもされません。 CIA の教官ヘンダーソンの下で訓練を開始するのですが、到底彼に殺しができるわけではありません。しかしチャーリーは密かに計画を練っていました。偽のパスポートを手にロンドンへ向かいます。そしてパリへ向かいます。チャーリーは自分にしかできない方法を駆使してターゲットに近づいていくのです。銃すらまともに撃てない戦闘能力のないアマチュアのチャーリー、果たして彼の復讐は成功するのでしょうか。そしてその後に続くのは世界を揺るがす大きな秘密に迫ることになります。主演のチャーリー・ヘラー、紹介にもあったようにラミ・マレックが演じています。ボヘミアン・ラプソディだけでなく007のノータイム・トゥ・ダイでボンドの敵役サフィンを演じました。 CIA の教官ヘンダーソン、演じているのはローレンス・フィッシュバーンです。ローレンス・フィッシュバーンといえばマトリックスのモーフィアスを思い出します。そしてチャーリーの愛するサラ、レイチェル・ブロズナハンです。彼女はこの夏公開予定のスーパーマンにロイス・レインとして登場します。そちらの方も楽しみです。紹介にもあったようにこの作品の原作はロバート・リテルです。この作品、過去に一度1981年にカナダの映画として作られているんですね。ラミ・マレックの演じた新たなスパイ映画アマチュア、主人公のチャーリーは誰よりも優れた頭脳を武器に強力な敵を次々と倒していきます。その様は見事です。そして愛する妻を失った彼の悲しい影が新たなスパイの登場を納得させる出来栄えにしています。新たなヒーロー、チャーリー・ヘラ、そのスパイアクションを存分に映画館の画面でお楽しみください。
4月11日から全国公開中、アマチュア、2時間3分の作品です。さて今回は映画アマチュアのペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日のキーワードですが、まさにこの映画そのものです。殺しはアマチュア、これがキーワードです。
皆様よろしいでしょうか。今回のキーワードは殺しはアマチュアです。なおご応募の締め切りは4月16日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。ここでラ・メゾン白金から上質なカジュアルをテーマに、食材や季節感にこだわったショコラや焼き菓子をご紹介します。自分へのご褒美、また様々なギフトシーンにおすすめのラインナップです。今回は定番商品のショコラサンドが届きました。ショコラサンドといえばもう皆さんおなじみですね。濃厚なショコラをサクッとした食感のクッキーで挟んだラメゾン白金の看板アイテムです。この春からはあまおういちご風味のショコラをクッキーでサンドしたあまおういちご、そしてバター風味のショコラをレーズン入りクッキーでサンドしたレーズンバターの2種が新たに新登場となりました。矢沢さんと私、先ほどいただきました。
うん、美味しかった
もうね、矢沢さんのお宅にも我が家にもね、常備しているくらい大好きなんですよね、ショコラサンドね。私たち、
そう、前にもお話ししましたけど、ビターとキャラメルね、定番ですけれども、これはね、我が家ではよく食べます。コーヒーのお供に僕はこの2つが好きなんですよ
ね、もうリスナーの皆さんも十分認識されてるくらいね、力説されてるから毎回
そうですか、ね、
そして今回新たな2種が登場したんですが、早速頂戴しましたレーズンバター、こちらはレーズンがふんだんに使われていて、そして爽やかな味わいなんですね、はい、ですので1つとも言わず2つ3つと いただけちゃうくらい。
ああいいんですね、
はい、
うん、
そしてあまおういちご風味のショコラをクッキーでサンドしたあまおういちごはいちごの甘酸っぱさがアクセントになっていて、いちごの風味がお口いっぱいに広がるんです。
そうなんだよね、
うん、
このいちご独特の風味がね、うん、やっぱり春を感じるというかね、これもまたいいよね。
ね、うん、ラメゾン白金のいちご風味のお菓子っていつも美味しいんですよね。
そうそうそう、もう好きです、はい、
ぜひ皆様にもお召し上がりいただきたいと思います。お取り扱い店舗ご紹介しますね。ラメゾン白金グラン本店、グラン田園調布店、グラン千鳥店、グラン伊勢丹新宿店、グラン阪神梅田本店、グラン伊勢丹立川店、そして先日新しく仲間入りしたグラン日本橋三越本店、渋谷ヒカリエシンクス東横の恋愛店、オンラインショップでのお取り扱いです。ご自分へのご褒美、そして大切な方への贈り物にもおすすめです。以上、ラメゾン白金から上質なカジュアルをテーマにした食材や季節感にこだわったショコラサンドをご紹介しました。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画アンジェントルメンペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は静岡県富士宮市にお住まいのラジオネームトムサンクスさん、大阪府寝屋川市にお住まいのオーサムエアプレインさん、山口県宇部市にお住まいの宇部長谷さん、おめでとうございます。トムサンクスさんから前回のシネマエッセイで紹介していただいた映画アメリカングラフィティも好きで、ラストでその後の彼らがどうなったかと書いてあったので、私はずっとリチャード・ドレイファスが本当にカナダで作家になったと思い込んでいました。後にそれは映画の上だと分かり夫に笑われました。ドレイファス作品は全部好きです。また別の映画でホランド先生役の映画の女生徒のロウィーナが作中の発表会での舞台での歌にしびれました。あの歌を番組の最初のコーナーで流してください。ラジオネームに引用のトム・ハンクスも好きで、私の中の決められない映画の中の恋人たちですとくださいました。素敵なエピソードありがとうございます。リクエストもありがとうございます。どなたの曲かトム・サンクスさんお分かりですか？もしお分かりでしたら教えていただけますと嬉しいです。リクエストもありがとうございます。オーサムエアプレインさんです。初めてお便りします。わ、嬉しい、ありがとうございます。毎週の映画の紹介を楽しみにしています。まず浜田さんから映画の基本情報の紹介の後、矢沢さんの落ち着いているのに熱のこもった見どころの紹介が分かりやすくて気に入っています。アンジェントルメンもジェームズ・ボンドの誕生秘話にもつながるエピソードが楽しみですとくださっています。ぜひ劇場でお確かめくださいね。宇部長谷さんから、毎週楽しみに聞かせていただいています、寒暖の差が大きいのでご自愛くださいとくださいました。宇部長谷さんありがとうございます。宇部長谷さんもどうぞご自愛くださいね。トム・サンクスさん、オーサムエアプレインさん、宇部長谷さん、ご当選おめでとうございます。続きまして、映画片思い世界ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は千葉県木更津市にお住まいのラジオネームかけぽんさん、岩手県奥州市にお住まいのぺこさん、神奈川県茅ヶ崎市にお住まいのサーキーさん、おめでとうございます。かけぽんさんから、最近聞き始めました、ありがとうございます。今までネットの映画サイトで見たい映画の情報収集をした口コミを参考にしていましたが、ラジオで映画の情報を得るのはとても新鮮で楽しいです。片思い世界は大好きな若手女優3人の共演ということで、ぜひ映画館に見に行きたいと思っています。来週の放送も楽しみにしていますとくださいました。ありがとうございます。かけぽんさん、ぜひ劇場でお楽しみくださいね。ぺこさんから、 いつも楽しみに聞かせていただいております。ありがとうございます。3月で定年となり寂しい気持ちもありますが、これからはより多くの映画を鑑賞できるという楽しみもあります。その先駆けにこれまで支えてくれた妻と2人で片思い世界を見られればと思っております。これからも極上の映画情報楽しみにしておりますとくださいました。ペコさん、長い間のお勤めお疲れ様でございました。そしてぜひ奥様と一緒に映画館で堪能されてくださいね。奥様への愛、そして奥様からのペコさんへの愛も感じました。いいですね、素敵です。サーキーさんから、いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。お二人の掛け合いにほっこりしています。お話を聞いていたら絶対自分が気に入る作品だろうなという気がしてきました。なので応募することにしましたとくださいました。サーキさん、当たりましたよ。劇場でぜひご覧くださいね。かけぽんさん、ぺこさん、サーキーさん、ご当選おめでとうございます。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回もたくさんの方からのプレゼントへのご応募、そして心温まるメッセージ、近況のご報告もいただきありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
人は生きているといろいろなことがあります。いろいろな転機、そして多くの節目があります。その中には挫折もあります。その時その人がどう進むか、どう生きるかで、その人の人生は大きく変わってくるのではないかと思います。今日登場する主人公は孤独な盲目の退役軍人です。人生に悲観し、ふてくされています。そしてもう一人、心優しき若者が登場します。彼はトラブルを抱え、人生の選択に迫られていました。今日ご紹介する映画は、1992年に公開されたアメリカ映画、セント・オブ・ウーマン、夢の香り。この作品の監督はマーティン・ブレストです。マーティン・ブレストは、この他にビバリー・ヒルズ・コップなども作っています。主演は名優アル・パチーノ、そして共演はクリス・オドネル。彼が悩み多き若者を演じています。ちなみに音楽はトーマス・ニューマンが担当しています。ストーリーを簡単にご紹介します。舞台はアメリカのボストンにある全寮制の名門高校です。そこで登場するのは奨学金で入学した苦学生チャーリーです。演じているのはクリス・オドネル。この名門高校は裕福な家庭の子息ばかりでした。そんな旧友たちと共に彼は学校生活を過ごしていました。そして感謝祭の週末、クリスマスにふるさとへ帰るための旅費を稼ぐため、チャーリーはアルバイトに出ることになります。そのアルバイトとは、盲目の退役軍人、フランク・スレード中佐の世話をすることでした。フランク・スレードを演じているのがアル・パチーノです。彼はとてつもなく気難しく、周りの誰をも拒絶し、離れで一人で生活していました。フランク・スレードは大変毒舌家でエキセントリックな性格です。そんなフランクにチャーリーは困惑します。しかし、報酬の割の良さと中佐の姪のカレンの熱心な願いもあり、そのアルバイトを引き受けることにしました。そんな中、チャーリーはある事件に巻き込まれます。同級生たちが校長の愛車にいたずらをしたのです。その生徒たちのいたずらに激怒した校長は、犯人たちの顔を知るチャーリーと同級生のジョージを呼びつけ、犯人の名前を明かさないと週明けの特別集会で退学を申し渡すと脅したのです。校長は奨学金、そしてハーバードへの推薦を取るか、もしくは断れば退学の二者択一を迫ったのです。感謝祭休暇明けの回答を要求されるチャーリーでした。チャーリーは同級生を売ってハーバードへ進学するか、名前を明かさず退学するかで苦悩します。この時、同級生のジョージを演じているのは若き日のフィリップ・シーモア・ホフマンです。そちらの方も見逃さずにご覧になってください。校長から 休み明けの回答を迫られたチャーリー。中佐はそんなチャーリーをニューヨークに強引に連れ出します。彼らは超高級ウォルドルフアストリアホテルに泊まります。中佐はある計画を立てていました。ニューヨークでチャーリーは中佐のとんでもない豪遊に付き合わされることになります。高級レストランで食事をし、スーツを新調します。そしてここが見ものです。フランコ・スレード中佐は美しい女性と見事なタンゴのダンスを披露するのです。このシーンは見ものです。タンゴの相手をするドナ、演じているのはガブリエル・アン・ウォーです。この二人のタンゴ、そのステップ、その見事さ、これは見ものです。ぜひあなた自身の目でご覧になってください。中佐はいろいろな無茶をし、金を使います。フランク・スレードという男は実はとても鋭い洞察力を持った人間です。スレード中佐が映画の中でその香りで女性の生活ぶりや性格を言い当ててしまうのです。そして彼はかなりの女好きでした。チャーリーにとってはとても個性が強烈すぎて彼に付き合いきれない思いでした。しかしある時彼に対する見方が変わります。スレードの兄の家にディナーで訪れた時、彼の壮絶な過去、そして孤独を知ることになります。スレードのあの強烈な個性とは裏腹に、スレードの心は悲しみでいっぱいだったのです。そしてこの旅行の最後、彼は自殺を試みようとするのです。それを必死になって止めるチャーリー。スレードは言います。俺のどこに人生がある？あるのは暗闇だけだ。しかしチャーリーは答えます。あなたはタンゴとフェラーリの運転がうまいじゃないか。それだけで十分じゃないか。それだけでも立派に生きる理由になる。必死に説得するチャーリーの言葉にスレードはふと光が見えた気がしました。ラスト、アルパチーノの伝説となった名演説をあなたはご覧になることになります。この内容を私が申し上げるのではなく、ぜひあなた自身の目でこの映画をご覧になっていただきたいと思います。アルパチーノ演じるフランク・スレードの魂のこもった名スピーチです。それは休暇明けの公開懲罰委員会の席でした。全校生徒の前で校長の追及によって窮地に立たされるチャーリー。そこに中佐が保護者として現れます。そしてフランク・スレードはチャーリーがいかに高潔かを主張し大演説を打ちます。それが今申し上げたスピーチです。そして見事にチャーリーを救い、中佐はチャーリーを連れて会場を後にします。この作品は何といってもアルパチーノの名演、それにつきます。そしてこの作品でアルパチーノは初のアカデミー主演男優賞を取りました。驚いたことに、この作品まで彼はアカデミー賞を受賞したことがなかったのです。この作品を含めて8度目のノミネートです。主演男優賞を5回、助演男優賞を3回、計8回のノミネートの中、ついに彼はこの作品でアカデミー主演男優賞を受賞しました。アルパチーノの全く瞳を動かさない壮絶な名演技、ぜひセント・オブ・ウーマン、夢の香り、フランク・スレードの孤独と闇、そして生きることへの光、この作品をご覧になって感じてみてください。
今夜は映画セント・オブ・ウーマンサウンドトラックよりザ・タンゴプロジェクトでポルーナ・カベーサを聞きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
最も大切なのは人生を生きること、矢沢俊彦でした。